はい、それではですね、改めまして、本日のゲストをですね紹介させていただきます。阿部玲子さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、なんかそんな感じでラジオでは喋ってはるんですか。は
い、あ、そうですね、もういつでもこの京都弁でずっと通させていただいております。
あ、そういう感じなんや。
そうなんですよ。
普段喋ってる感じと違うじゃないです
か。いやいや、ゆっくりこう喋らせてもらうとね京都弁になるんですけどね。はい、もう、はいはい、そうです、
はい、
FM 心の、方で11時から12時、お昼ですね、お昼間、月曜日と火曜日だけなんですけども、京都弁で喋ってるのがいたら私でございます。はい、
何メガヘルツになるんですか。
76.5 メガヘルツです。はい、そちらの方はね、京都、大阪、滋賀も少しと、そして、神戸、そうですね、あっちの方は、
割と広範囲にわたって、大阪、
はい、そうですね。はいはいはいはい、なのでもしねその辺をこう、ね、動かれることがありましたらちょっとチェックしていただきたいと思いますけど、ね、はい、
失礼な話ながらまだ僕も聞いたことがなくて、
はい、
もうね、はい、ぜひ京都行って聞かなあきませんね、その時間に。
そうですね。あ、そんな無理しなくていいです。
いや、なんかちょっと目が怒ってるんでね、
はい、いやいやいやいやいや、全然大丈夫ですよ。
ですか。
はい、時々感じてください。痛いって。
今なんか滑りました。僕
いやいやいやいや、蹴りましたけど、ね、大丈夫でございます。はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、そんな阿部玲子さんなんですけども、
はい、
これぞね、知る人ぞ知るシーガルズというですね、
はい、
はい、もう素晴らしいですねバンドに在籍しておられたということで、
はい、
今を遡ること数十年前に。
そんなに経ってませんけどね。
そんな経ってませんでしたっけ。すみません。
はい、数年前、十数年前ですね。
あ、すみません。
ですね。だいぶ違いますよね。数十年前と十数年前で。だいぶ違いますよね、なんかね。本当に。はい、ありがとうございます。はい。
はい、で、シーガルズという、まあ、プロで活動されてたということで。
はい。
はい、ベーシスト、そしてボーカリストということでね、
はい、
活動されてたというふうにお伺いしてるんですけども、
はい、シーガルズっていうのが、はい、みんな楽器をやって、そして曲も作って、うん、自分たちでも歌うと、うん、一人ずつが自分のこう、うん、やりながら、なんかね、うん、変な言い方なんですけど、ビートルズみたいになりたいなみたいな、女版のビートルズみたいな感じがいいなって言っていた、ユニットだったんですね。
そこを出してきましたか。
はい、ね、ポールと何ですか、
ジョンですか。
ジョンですか。ジョンみたいな感じでっていうようなことを勝手に私たちは言っておりましたけども、そうですね、ベースを弾きながら歌を歌うとか、うん、ドラムを叩きながら歌うとか、キーボードを弾きながら歌うとか、でそういう感じですね、ずっとね、
ベースとキーボードとドラムの3人のユニットということで、はい、で、でそれがまあ何年か、プロデビューされてから2年半ほどの活動があったわけですね。
そうですね、その間にアルバムの2枚とシングルを4枚とというふうに出させていただいたんですが、うん、
それがヒットチャートにバーンって
ねえ、本当にオリコンチャート100何ですよねっていう感じでございますけれども、
後の方が聞き取りにくかったんですけど、
はい、滑舌が悪いとよく言われております。どうも失礼いたしました。
申し上げましたが、パーソナリティじゃないですか。
いえ、
はい、まあ、そんなね、はい、ヒットチャートにも顔を出したそんなシーガルズもですね、
はい、
まあ、2年半の活動の後にちょっといろんな事情で、
はい、はい、もう一番はね、バブルが崩壊したっていうのが、
バブルが弾けて、
はい、
バンドも弾けた、
はい、ものすごい弾けっぷりでございました。見事にね、そうです。
なるほどね。
そして、はい、あまり合わなくなってしまいましたね、メンバーと。
メンバーさんは今どうしてるんですか。
一人はやっぱり、はい、プロのミュージシャン の、 としてやっぱりバックメンバーとしてですね、はい、キーボードをやったり、
その方はなんていう名前、
黒川敦子っていうのは今もやってると思います。
黒川敦子さん
は
今活動されて、はい、で、はい、もう一方がドラムの方が、
まあ、はい、佐々木珠美は多分ね、ニュージーランドとかにいてて、こう永住権をもらったりしていろんなことしてますんで、
佐々木珠美さんですよね。
はい、それはもう、
はい、佐々木珠美さん今日はお呼びしておりますので、
はい、
珠美さん、
はい、いいですから。はいはい
はいはい、言わんといてください。チーンって言われて、
ありがとうございます。嬉しいわ、その音いいですね。私も欲しいそれ。
チーンってなりましたね。
はい、
はい、まあ、そんな感じでですね、はい、そんな感じやね。まあ、その活動がですね、
はい、
まあ、2年半 ほど活動されて、はい、でその活動の拠点っていうのはそのまま東京の方でまだしばらくは活動されてたんですか、は
い、そうですね、あの作家としてというか、あの作詞作曲の方なんですけども、作詞の方の仕事が非常に多かったので、うん、そちらの方の仕事で、東京にしばらく残っておりましたが、うん、ある日、うん、愛に目覚めて関西に戻ってまいりまして、
愛に目覚めて、追いかけて
はいっていうかね、今すいませんノリで言ってしまっただけで申し訳ないんですけれども、そうなんです、あの普通に暮らしたいなって思ったのがきっかけで、
かった、はい、そんなこと言うてやめた人いましたよね、はい、普通の女の子に戻りたい、
ありましたね、
そんな感じですか、
すごい古いですけどありましたね、びっくりした、古かったし
びっくりしたとでくださ い、はい、普通に女の子に戻りたい、
はい、そうです、
何でしたっけ、なんかそんなこと言うて解散した人いました、ね、
いました、いました、
でも普通の女の子に戻ってないですよね、みんなね、
普通じゃないですからね基本的にね、こういうことされてる方はね、
戻れないですよね、
そうですね、そして戻れないままあの今日に至っております、はい、
そうなんですか、
はい、
でこちらに帰ってこうやってもう戻れない、もう味を占めたわけですね、その、まあ、その音楽の楽しい感じですかね、はいはい、その良かったところがあったんですか、
い
ろいろと、
あの味占めたっていうとすごくなんかものすごい面白いもんみたいですけれども意外とねミュージシャンって地味ですよ、
地味なんですよ、
はい、でどちらかというとね、はい、オタク系だと思います、私、あ、
それは言えるかもしれませんね、僕もそうですから、
はい、はい、あのいろんなことを、うん、一つずつのことを積み上げていったりね、なんかこう墨の方のとこにこだわったりね、そういうのが多いですからね、それとともになんかこう私の場合は歌詞を変えたりしますので、どちらかというと誰かの友達でいたいとか、誰かのこう心のそばにいたいとかですね、そういうのを思って作ってることはすごく多いですね、なんかそういうこうちょっとしたところにこだわりながら、
それはその本当に思ってるということで書いてるわけです、その空想の世界じゃなくて、
あ、空想の世界も混じってますけれどもねあのいやこんなに可愛くないよなとかいうのはもちろんありますけれども、でもそうではなくてやっぱりこうどこかしらに自分の思いというのは入れていると思いますね、
例えばその、うん、ね、誰かを好きになってね、はい、デートをするとか、はい、なんかそういうことがある中でね、
はい、
こうそういうそのなんていうんですかね、その状態っていうかその状況がそのままやっぱ歌になっていくっていうようなことっていうのはやっぱあるわけですか、
ありますね、
あるんですか、どの歌がそれなんやろ、
いやそれ言えませんけどもね一応いろいろ想像していただきたいと思いますけれども、
ということはその CD を手にしてですね、
はい、
歌詞を読むと、
はい、
安部玲子の実生活がわかるという、
いやあんまりわからないと思いますけどでもあの失恋の曲も多いですから、はい、
失恋の数多いですか、
いろいろね辛い目を負ってますねいやいろんなことやっております、本当に
今思い巡ってます
この、今もういろいろね走馬灯のように、はい、回っておりますけどいいんやろかこんなこと言うてて
ご自分のラジオの方でもそんな話されるんですか、
はい、時々あのチラッとは出てきますけれども、
私の恋愛とか、
ああそうですね、こんなことありましたねって言いながら曲にバーンと行くことにしております、
なるほど
もうね、私の場合はその時はね、あの一人でやってますので、
はいはいはい
はい、そこでツッコミを入れられることもなく、え、そうなのと深くこう足をこう踏み入れられることもなく、はい、自分でですね、ぶっちぎって曲の方行ったりですね、です、まあ、誰も聞いてへんってって言われながらねあの皆様ののろけ話を聞かせてくれと言ってのろけ話聞いてはアホくさー言うてたりねアホくさーもういいですね言うてたりしてま す、 そうです、ね、
じゃあ私ものろけたらいいじゃないですか、
あ、そうですよ ね、
ねのろけたらば、
ね、でもねのろけるにはねネタがないとダメなんですよ元がないとねのろけられないんですよ、
じゃあ嘘でも
悲しい悲しい、あのね、どんどん私今自分が悲しい人になってってるんですけど、どうしましょうか、
いやそんなことないですよね
はい、
あのね、もうたくさんの大恋愛をですね、
はい、
乗り越えて、ね、今のこの乗り越えてというか、はい、
あのね、今ねこの話がねどんどん墓穴に入っていってると思うんですよ、いいでしょうかでもあのいくつになってもでもね恋はしたいなと思ってます、
そうですよ、絶対そうですよ、う
ん、はい、でもそういうのをね、あのなんていうんですかね、愛を思うというか恋をして誰かのことを思うという気持ちがですね、なんか一つ一つのなんか世界を思ったりですね、子供さんのことを思ったりですね、なんかちょっとした気持ちの切り替わりになっていってつながっていくと思うんですね、それはもうあの 私の曲を作っていく中でもそうなんですけれども、愛するとか恋をしているということが世の中を幸せにしていくことの元になればいいのになと。
そう、その通りですよ。
思います。
やっぱり愛です、愛
ね、うん、そうですよね。
絶対そうですよ。僕もこの年になってね、最近曲を作るのにね、あの愛してるとかいう言葉をね、逆に今使うようになってますね。
キャ
ー何なんでしょうね、はい、若い時やったらこっぱ恥ずかしくて、
はい、
そんな歌作らへんというような感じがあったんですけど、
はいはいはいはい、
この年になってね、愛して愛してって僕の街っていう曲そうなんですけど、
はい、
もう連発してますからね。
そうですね、聞いたことあります、う
ん、聞いたことあります、はい、そんな程度だったんですね
すいません、いえいえ、あの聞きまして、あのすごいなと思いました。
なかなか言えないじゃないですか、
はい、
愛して愛してってね、
はい、うん、そこのところをね、歌ならできるっていうのがありますからね。
ありますよね、
はい、
うん、歌で告白したこととかってあるんですか。
ないですねすいません、もう全然なかったですね。今ものすごくあのいつもね、失恋した時に書いた曲がいいっていう風に言われて、もう事務所とかでもこう失恋するとよし曲が増えるぞとかみんなに言われてたっていうね、そういうなんか日々を送ってましたんでね、なんかなかなかダメですね、
うん、ねえ、うん、まあそんなその玲子さんなんですけど、
どんな玲子さんやろ
そのね、まあ、そのアームの、まあ、アームというまあバンドがね、
今ユニットをやっております、ま
あ、ありますけども、はい、その中でその、ね、タイトルがこのすごく真面目な私というこのタイトルがね、はい、これはこの曲をね、まあ、思い浮かべてみるとですね、あのもうたまには早く帰るよみたいなね、
はい、
今までこう遊んでたけどみたいな、
はい、
うん、でそれそういうような状況がね、レイゴさんの中にね、はい、あったんかなという、この曲を聴きながら前は思ってたんですけど、
ね、はい、いや、あのね、なんかね、こう誰かとお付き合いするようになってこう恋をするとですね、そちらに走ってしまってですね、うんうん、お友達と遊ばないとか、
あ、それありますよね、
それとかね、お家へこうちゃんとね帰ってお手伝いしなくなるとかね習い事してたのにお稽古事に行かないでデートに走ってしまうとかね、そういう風になることあるじゃないですか。でもそういう日々が進んでしまった時にまた日常の生活の方に戻ってくる。
結局失恋の歌ですもんね、これね。
そうです、そうです。戻ってきた時にいろんな風にこう、うん、毎日がね積み重なっていくじゃないですか。その中で家族がいたり、
うん、
家があったり、街があったり、
その
電車があったり、そうですね。
じゃあ その曲を一遍聴いてもらいましょう。
はい、
はい、じゃあレイコさんの方から、
はい、
はい、紹介してください
。アームの曲で、すごく真面目な私。
あなたじゃないかと思って目を凝らす悲しみは、さよならからちょっと後に電車の中でやってきた。誰の前でも泣かない、大丈夫って強がりは、人の波で見失う Shit. しさに変えてみせるわ。
はい、ありがとうございました。すごく真面目な私、はい、いい曲ですね。
ありがとうございます。
なんていうんですかね、こうキュンとなりますね。胸が切なくなるというか、
すごい、竹さんの胸がキュンとなるのがすごいですね
僕だってキュンとなります。
竹さんだって私初めね、あのお会いした時にすごい髪の毛の黄色いでっかい人だって思ってたすいません、でっかい人って失礼ですよね。
すごく特徴を捉えてますね、
方だと思って、っその方があのライブの時に前に座っておられて、じゃキュンってしていただいてたんですね。じゃ
キュンとしてましたよ。
キュンってね、
キュンって、はい、もうほんまバントさんと2人でね、
はい
はい、
バントさんも大きい方ですもんね。
こっちでしょ、あの人も2人、あの人と僕と2人で、
はい、キュンってしていただいてたんですねありがとうございます
はい、まあね、そうやってこうそんなにメロディーはマイナーじゃないんですけど、なんかこう切ないというかね、でこう懐かしい感じもするんですけども、はい、ね、一聴するとですね、ユーミンとかのね、やっぱりこう影響というか、はい、なんかそういう感じもちょっとお見受けするんですけども、はい、そこら辺に関してはいかがなんでしょうかね。
私的にユーミンはとても好きなんですけど、うん、影響を受けてるというふうに思ってるつもりはないんですね。ただはい、たくさん聞いてますので、どこかで影響は受けてるんじゃないかとは思いますね。どちらかというとね、はい、フォークソング、
フォークソング、
そうですね、フォークソングとか、は
いはい、70年代のフォークソング、
70年代なんでしょうかね、80年代、
例えば陽水とか降雪とかもあるんですかね。
降雪、いや、あまりそこまでは分かってないんですけども、ですね、井上陽水さんとかはすごく好きだったり、はい、小田和正さんは好きだったり、
小田和正
さんね、だとか、そうですね、どちらかというと姉たちが聴いていた洋楽が、うんうん、レッド・ゼッペリンだとか、
ゼッペリンなんですね、
はい、ビートルズだとか、
やっぱりビートルズはね、ポップスやってる人はみんなやっぱありますよね。
聞きます ね、 ね、でそういうなんかコーラスの、うん、コーラスのワークというか、そういうのが面白かったり、うん、っていうのを聞いてたのと、それと家がね、ずっとクラシックが割と流れてる家だったので、それがこう影響を受けてると思います。なんか見に行くというと、コンサートにとりあえず行くっていうのが小さい頃はですけどね、そういう感じだった
の。クラシックのコン
サートです。そうですね。
なるほどね。
なんかね、私の中学校の時の音楽の先生がね、とてもいい先生で、その何かレコードを、まだレコードの時代ですけどね、はいはいはい、レコードを聴きたいんですけど何がいいですかって聞いたら、レコードを10枚買ってもらえるんだったら1回オーケストラのコンサートに行ってみなさいとおっしゃる先生だったんです ね、
ね、
でそれならばということで、その通り母に伝えまして、母にチケット買ってもらって、京都の交響楽団のですけどね、それに行ったのが初めてのコンサート。
それが中学生、
はい、
ですね。どうでした、やっぱ感動、
びっくりしました、
びっくりしました、
はい、
その音の大きさ、
音がでかいとか、なんか一人一人の人がでもすごく個性がありますので、もうコンサートマスターのバイオリンの方にメロメロになりましたし ね、
あ、
はい、なんかそういうところはありますね、昔から ね、
ね、オーケストラって言いますとね、すごく大所帯でね、
はい、
まあ、言うたら僕らがこう普段、ね、やってるバンドなんかに比べもならんぐらいのこうたくさんのアンサンブルじゃないですか。
そうです ね、 ね、
それがこう緻密にね、ちゃんと音が重なっていってね、
はい、
でこうすごくアンサンブル、いいアンサンブルを聴かせてくれるということでね、やっぱりオーケストラってすごいなと思いますけど、
はい、
それを中学校の時に体験して、
そうです ね、 ね、だからそんな難しいことは全く分かってなかったと思うんですけれども、聴きに行って、そして、うん、いろんなものをやっぱりその後聴くようになりましたのでね、なんかシューベルツとかすごいとか、はいはいはい、なんだか分からないけどものすごく好きとか、まあ、好き嫌いだけで物事を判断していってると思いますけれども、うん、そういうのをやってますね、ずっと聞いてきたと思います。でもやっぱり今歌を歌うということとかもすごく好きだったので、そこからやっぱりね、洋楽を聴いてフォークソングを聴いてというふうにだんだんなっていったと思うんですけどね、そちらが元にあると思いますね、
うん、でそのまあなんていうんですかね、その影響を受けて、
はい、
でそのまあ 自分もやってみようということで音楽の世界に入っていたわけですね。
そうですかね。それはすごくだいぶ後になりますけれども、そうですね、あのどちらかというともともとは自分のために曲を作りたいと思ったのが始まりだったので、うんうんうんうん、もうあの人に聞いてもらうというようなことになるのはもっと本当に大人になってからですね、自分が思ったのはね、うんうんうん、はい、
まあ、そんな形でね、はい、あのシーガルズの方に活動を推移していって、先ほどまあ言われてましたけど、はい、それも解散して、
はい、
で作家とかの活動をして、で、まあ関西の方に拠点を変わってこられたと、
はい、
で、まあ、あの音楽活動と並行して作家活動で、なんかボイストレーニングとかのもね、今はお仕事もされてるというふうにお伺いしてますけども、あ、そうですね、
はい、
まあ、常にいろいろとこう音楽が自分の周りにある環境であることには変わりないということでは、
そうですね、
ずっと音楽はもうされてるということですもんね。
本当にありがたいことだと思ってます、うん、あの音楽のある暮らしというのがね、自分をものすごく救ってくれているところがあるので、うん、それとあのそういう思いがあるので、救われているという思いがあるので、うん、続けて何かこう聞いていただけるものを作りたいという思いはあると思うんですよね。はい、
まあ、そんなね、あの玲子さんがですね、はい、この、ここのこの何年か前に、
はい、
4,5 年前になるんですかね、はい、アームという、ね、うん、そのまあ、ユニットを結成されて、
はい、
先ほども、まあ、すごく真面目な私という、
はい、
ね、素晴らしい切ない曲をですね、聞いていただいたんですけども、
はい、
続いての、曲もですね、そのアームの曲からですね、
はい、
ちょっと紹介していただきましょうか。